今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組今日金曜日の夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、大型連休が終わって、昨日おとついはなんか北海道で雪が降っていて、そして今日はもう冬の朝方は冬のような気温で、そして15度ぐらい、だいたい全国的に気温が日中上がって、もう本当に、寒暖差が大きい、そういうこうどうなっているのかなっていう、そんな気候の日々なんですが、皆様、どんな風にお過ごしでしょうか。さあ今回はこの方に元気をいただこうと思います。うなぎ職人と楽しい話をしよう、そんなテーマでお届けします。京都錦市場アジサイの豊うなぎ職人でいらっしゃる川崎清子さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
はい、いつもありがとうございます。
こちらこそいつもありがとうございます。
はい、まあお忙しい毎日、本当にいつもいつもお店に伺って、
はい、
あれはタオルを頭に巻いてうなぎ焼いてらっしゃる、
そうですね、はい、
本当に、勇ましい姿を拝見するんですがまずですね、この錦市場の中のアジサイの豊ってどんなお店ですか。
はい、
ご紹介ください。
はい、ですね、錦柳のばんばをちょっと東入ったところに、
はい、
アジサイの豊という2階なんですけどもね、 あるんです。1階が小売りで、
はい、
もう焼きたてのうなぎや皮を売ってまして、2階に上がると、レストランのアジサイの豊というお店、私が働いているお店がございます。
あ、そうですか。
はい、
そのの豊さん知ってるよという方も非常にたくさんおられると思うんですが、まずの豊さんはどういうお店でしょうか。
ですね、まあ、明治45年創業で、はい、ちょうど今年で112年ですかね。
112年、
はい、
明治45年、5年
です、
はい。
で、まあ、そこが、まあ、始まった後にもうだいぶ経ってからですけども、
はい、
ちょうど2003年の11月13日にそのアジサイの豊、まあ、飲食できるスペースが昔は錦にはなかったので、
はい、
そこ数少ないあってもね、
ええ、
で、まあ、こう食べれるイートインスペースを作ろうというので、
はい、
ちょうど21年前に2階にもともと職人さんが泊まる泊まり込みで、
はい、
泊まってたところを改装してレストランにしたんですよ。
あ、そうなんですか。はい、天井がこう
梁がね、
町屋というか、はい、町屋のやっぱりああいう梁を残した作りです。
そうですね、
天井が高くなってるという、なかなかいい感じですよね。そう、
あまりね、皆さんこう上を見上げないので。
いや、見上げますね。
もし今度来られたらぜひ。
うなぎまだかな、まだ焼けへんかなと私いつも上見てるんですけど。
そうですか、キューちゃんやね
いやいやいや、だから建物素敵だなと思って拝見してたんですが。
ありがとうございます。
職人さんが上で寝泊まりされてたスペース。
昔はですね、そうなんですよ。
で、それを
改装して、まあ、ユートインレストランに。
ありがとうございます。いい感じで、
はい、
はい、どうでしょうか、このアジサイの豊さんの、まあ、売りというと、これは食べてほしいわ、これは、まあ、見てほしいとか、それはどういうところでしょうか。
まあ、それは焼きたてのうなぎなんでね。
あ、もう本当ですね。
はい、焼きたてはジューってこう皮がパリッとしてるんで、
はい、
もうかき込んで食べてほしいです。
かき込んで食べる、わ、はい、かりました。
ふわふわ言いながら、
はい、熱とか言いながら、
熱いながら、
はい、わ、はい、かりました。じゃあ次回からそのようにいたします。
はい、
さあ、ご紹介で、
はい、
アジサイの豊をうなぎ職人とご紹介しましたが、
はい、
まさに いつもこの紫陽花の豊でうなぎを焼いてらっしゃる姿は職人というこう感じなんですが、
はい、
こううなぎ職人って一体何をする人なんでしょうか。
まあまあざっくり言いますと、まあ、仕入れて焼いて仕込みしてっていう、はい、まあ、職人ってねこう伝統の技を受け継いでっていうとこなんや思うんですけど、
はい、
私の思う職人っていうのはもう感動を与える仕事やと思うんです。来てくれはった人、お会いした人、はい、食べはる人、
はい、
ね、会う人に感動を与えるっていうのが職人の仕事やなと思うんですよ、
はい、
まあ、食べることもそうやしね、道具作ったり、うん、それこそ包丁ね、
はい、
あの作る職人さん、刀鍛冶職人さん、どんな絵でも何でも、
はい、
やっぱこう人があすごいなーええー、なーいうのを与える職業が職人やと思うんですよ、私の解釈はね。
いいこと言いますね、
はい、と思います。
感動しました。
いろいろ考えたんですけどね、職人って何やろうって思った時に、
はい、
いや、やっぱり惜しかった、また来るわ言うて、
はい、
この前惜しかったし今日も来たで言うね、
はい、
そういうやっぱり言うてこれはって、それを私 が解釈して、その自分が育っていくいうかね、
あ
よっしゃもんな、もっと明日もっと美味しいやこうとか、
はい、
もうちょっとこうやってやろういうのがね、だから常に毎日新しいです。
あ、なるほど、はい、やっぱりそうやってかけてもらう言葉によっても自分が励まされたり、
そうです、
もっとこうしようと、
そう思います、
向上心の塊、
はい、ね、うん、と思います。
そうですか。
間違ってた、すいません。
いやいやいや、
私なりの解釈なんで、
いや、いや、そう言われれば、うん、こうあの職人、何々の瓦職人とか、
そうです、そうです、
職人っていろんな職種があると思うんですが、うん、おっしゃるようにやっぱりそれぞれの道で何らかの人に、わこれ切れ味いいわとか、そういう感動を与える仕事、ね、
はい、
素晴らしい。
それをもっとうまいことね、もっともっと、
はい、日々、
そうやね、
日々こう向上心を持ってというところですね、はい、素晴らしい、はい、だからこそうなぎ職人と職業の欄に、
はい、
かけるっていうことですよね。
それは 夢言うか、そうなりたいいう願望で書きましたけど、
素晴らしいです。
すみません、うなぎ職人の方に
謝らない。いやいやいや、まあとはいえですね、
はい、
こうなかなかその女性男性って別にないと思うんですが、
はい、
うなぎ職人で女性がうなぎ焼いてらっしゃる姿はそうは見ないっていうか、
そうですね、
はい、何かそのこの道に入るきっかけってあったんですか。
あ、もうそれはうなぎが大好物で大好きやったんですよ。
へえ、
もうすっごい好きで、
はい、
でもなかなかまあね食べる機会っていうのがね、
はい、
ない思うんですけど、
京都生まれです、京都育ち
で、はい、京都生まれ京都育ちなんです。
それでうなぎが大好き大好物ってそんなにいないんじゃないですか。
そうですかね。
いや私はうなぎが結構身近にあったから、うん、うなぎはもちろん、
はい、
大好きなものの一つなんですが、はい、うなぎ大好物ですって子供が言ったらおませやねとかなんか言われ
て、ね、男の子ですよね。
安くはないですよね。
そうですね、
高級品ですよね、はい、あ、そうですか、男の子やったんですね。
そうですよね、真ん中ぐらいちゃいます。
いやいや、それでそううなぎが大好きだったとはいえ、
はい、
このうなぎ職人にはならないし、なれないと思うんですが、
そうなんですよ、
どうしてこういう風になったんですか。
は
い
は
い、
ね、今のお店の、まあ、のとよのお店の社長の息子さんとちょっと同級生で、は
い、ちょっと同級生で、
はい、ちょっと同級生で、まあ、そのご縁がありまして、
はい、
まあ、ちょっと人が足りひんので職人さんが辞められるっていうことを聞いて、
はい、
で、まあ、その彼から息子さんからやってみひんっていう話をいただいて、働いてみひんかいう意味 で、その前にちょっと忙しい時はお手伝いアルバイトで行ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
紫陽花の豊のレストランの方に。
あ、そうですか。
まあ、そこからまあ、ね、見てまして、いや、ええー、なー、やってみたいな、自分も焼いてみたい言うて、あそこに立ちたい言うてね、まあ、舞台ですよ、もう焼き場は。
それはもう、その舞台に立ってみたいと。見るものはそれですよね。
そうですよ、もう、はい、お客さん見てないですから、その時。そうですけど、もういやいや、
はい、
まあ、そういう感じで、
はい、
で、まあ、そういうふうに思ってたら、まあ、ぜひ一人辞めはるんで、
うん、
やってみんか言われて、
はい、
ただもうね、もう願ったり叶ったりで、まあ、もうやります言うて、
やります言うて、はい、はい、 もともとでもなんかご兄弟で
姉と2人で、はい、まあ、レストランやってたんですけど、三条木屋町の方で、
三条木屋町でレストラン、は
い、やってたんです
よ。もうそう聞くだけでおしゃれなイメージなんですが、
おしゃれでしょ
どんな店だったんですか。
まあ、姉の方が、まあ、あのフレンチとかイタリアンや、ずっと勉強してまして、
はい、
でまあ、もともとそこ親が持ってる、まあ、あれなんですけど、
はい、
でまあ、代替わりで
お店があったんですか。
そうなんです
フレンチのお店。
いや、その前、自分の親は昔はスナックやってたんです、
はい、
でそこちょっとこう改装し て、で、まあ、姉と二人でレストランやってたんですけど、
双子のお姉さんと、
はい、お姉さんとね、
はい
はい、双子なんです、
はいもうね、この美人が二人ってすごいですよ ね、 いや
ありがとうございます。
はい
だいぶ目がお疲れのようであ
ちょっとなんか最近よくも、ね、見えがね、え、
はい、
その
話飛びました、ね、はい、
三条木屋町 で、
まあ、まあ、2人でやって
フレンチのおしゃれなレストランやっておられ て、そこからやらへんかって言われて、うなぎ職人になるってかなりな、こう、
そうですよね、
180度ぐらいこう変わるっていう感じですよね、
うん、でもまあそういうもんちゃいます。
あ、まあ、そう
かも、そういう人生なんて、
人生なんて、
はい、
はい、
まだあれですけど、そんな
に聞けないですけど、そうですか。そうすると何年にじゃあこのアジサイの豊のこう職人になられたんでしょう。
まだね、 6年目なんです。
あれ、
うなぎを焼いてからはなんかもう
10年ぐらい見てるような気がするんですが、違うんですね。
はい、違うんです。まあ、でも接客業は長かったんですけど、
はい、
うなぎをやり始めてはもう6年です。
あ、まだ、そうですか、はい、
まだまだもう、はい、
そうですか。しかしですね、そのフレンチのレストランからうなぎを焼く、そういう職人になる、人を感動させる職人になるって口で言うのはそうですかと、
はい、
言えばしまいなんですが、
はい、
なかなか難しいんじゃないですか。
うん、でもやりたかったからね。
やりたかったから
難しいとかそういうのは考えない
んです。考えない
で、とりあえずもうがむしゃらです。
がむしゃらで、はい、はい、まあ、こう最初から焼けるんでしょうか。うなぎを焼くってなかなかいろんなこう、はい、作業が あると思うんですが、いきなり焼かせてもらえるんですか。
まあ、その時、いや、まあ、ちょっと前、辞める前までは教えていただける方がまだいたので、
はい、おられて、
はい、で、まあ、ずっと横ついてですよね、
はい、
横ついて見てどうやってやるのかないう感じで、
はい、
で、まあ、そこからだんだん、まあ、ちょっと焼いてみるかいう感じで、
はい、
で焼いていってっていう感じです。
あ、そうなんですか、は
い、いきなりは焼けないと思いますよ、まあ、まず暑いです。暑いから耐えられないです、炭場の前、
やっぱり
もう暑すぎて、はい、
夏冬、冬はまあ良しとして、まあ、して、
はい、
その暑い、もう30度40度近くなるような、う
ん、外気温がね、夏場、はい、
どうなんですか。やっぱりその
暑いですね。
焼き場って言うんですか。
暑いです、はい、
はい、
もう想像以上に暑いですよ。
想像以上に暑い、はい、よくそういう作業されてる方の体温とかそのあたりの気温を測ると、
はい、
とんでもない気温になってるんじゃないですか。室温というか。
そうですね、もう炭をバーッと一個して置いてるだけでね、周りがわーっと熱なってきますからね、
はい、
でそこにも前に立つわけですから、
はい、
だからまあきつい時、火がわーっなってる時はうなぎ焼かないですけど、
はい、
それがちょっとし沈んで、
お
ー、ね、まあ、バーベキューとかでもそうやもんですけど、
はいはいはい、
で油が落ちるとバーッとこう火が上がったりするんで、
ええ、
まあ、ちょっと火が落ち着いてから焼きます。
このじわじわっとは、
そうそうそう、でも手を置いてあっていう、あっつっていうぐらいの感じですね。
お、
今度またちょっと
ぜひ触ってみましょうか。
いや、触ったらあかんけど、こう上、こう炭の上ぐらい手を置いてもうたら、
こうやでって、
はい、
でも、なんて言うんでしたっけ、その陶火の、あれ、
遠赤外線、はい、
結構20センチぐらい離れても熱いんじゃないですか。来ます
ね、ジュワーッとこう芯がある熱さです。こう
ちょっとタレに手に塗ってやってみましょうかはい、わかりました、
はい、
まあ、そういう中で実際いろんなこう訓練をされたと思うんですけど、うなぎって、
はい、
うちの父親が釣りが好きで、夜、うなぎは夜だったと思う。
夜行性 要はね、仕掛けもね、夜に仕掛けて、
はい、
朝日こう、ね、引きに行かるからね、
やっぱり夜ですよね、
夜行性は思います。
そうですね、はい、でよく釣ってきまして、捕まえてきてというか、こうビッグビッグっていうか、ザルっていうか、はい、なんていうんですか、あれに入れてでガンと、
はいはい、頭目打ちして、
そうでビリビリと
裂くんですよね、
裂いてたんですが、それで小学生か中学生か忘れましたけど、したいとか言って、
はい、なんか実際に、はい、
そうですね、 1,2 回はしたと思います。
素晴らしいですね、
はい、ビリビリっていう感触を今でも覚えてるんで、こう背開き腹開きってあると聞きますが、
はい、
京都の場合はどうなんでしょう。
店によると思うんですけど、はい、私とこは腹開きです。
ほう、
もうがっつりお腹からさっと
さっと、はい、そうですか。なんかこう背開きの方がやりやすそうに、こうお腹だと柔らかいから、なんか切りにくそう
って、どうですかね、
うん、まあ、
初めやった方がややすいんちゃいます。
あ、そうですね、はい、わかりました。まあ、いろいろ、関東が背開きで、
そうですね、
で、まあ、関西圏が腹開きの場合が多いというところで、その、まあ、日々備長炭で焼いてらっしゃるんですが、はい、その備長炭って独特ですよね、紀州の備長炭。
あ、はいはい、
はい、
有名ですね。
そうですよね、こう風鈴みたいにすると、
あー、カーンと、はいはい、
蜜でいい音しますよね、
はい、
なかなか結構高いんじゃないですか。
高いですね、もう本当に高くなって、
はい、
もうほんまにすごい値段上がってます。
それって 燃料費が最近はこういろいろ、
ね、
石油もそうですけど、はい、そう大変じゃないですか。
まあでも業者さんね、
はい、
のご好意でやっぱり業産工程安してもらう感じで、
あ、 な
んとかね、
はい、
でももう全然もうほんまに値段はびっくりするぐらい上がってます。
あ、そうですか。
うなぎもね、 また値上がりするし、
はい、
特にね、牛の前の日とかもっと値上がりますし、
あ、やっぱり需要が多いと値段も上がるっていう感じなんでしょうか、ね、
てかうなぎのやっぱり数が少ないっていうのは、稚魚が取れへんかったりとかね、
シラスウナギがもう異様に減ってるとは聞きますが、
はい、
最近はどうなんでしょうか。
まあ、今のところもう業者さんがうまいことい ろいろ見つけてきて、卸はしてくれてありますけども、
はい、
ただまあもう値段がすごく値上がってっていう感じですね。
あ、そうですか。500
円600円なんかもざらに毎日上がっていく感じです。
あ、そう、
まあ、毎日って言ったら言い過ぎですけど、
はいはい、あれですよね。しかし日本人、この錦界隈でもうなぎ料理店が、
あ、増えましたね。
すごく増えてるのは、はい、あれはなぜなんですか。
なんでなんですかね。
うなぎってそんなにこう割合、お肉が好き、何々が好きっていう中でうなぎが好きって、そんなにちっちゃい頃からうなぎが好きだったって、
はい、
そんなには10人に1人ぐらいかなっていう気がするんですが、でもこの界隈に
増えましたね。まあ、まず井戸水があるっていうとこなんですかね、
はい、
あとまあやっぱりインバウンドの影響もあるんちゃうかなと思うんですけど、
そう、井戸水はうなぎをさばいたりいろいろ
調理する、泳がしとくとかね、
泳がしとく、
はい、これ大きいタルに入れて、
最初生きてるんですか。
生きてますよ。
そうですか、はい。生きてるうなぎは最近見てないですね。生きてるうなぎをさばいて白焼きにして、
そうです、串打って白焼きにして、
はい、で注文があったらタレつけて焼くという、
はい、焼くっていう、
で白焼きするのに15分ぐらい、
はい、
20分かけて、はい、なかなか大変ですね。
そうです、まあ手間もねかかりますし、
はい、かば焼きができるのにおよそ30分以上がかかるというところですが、はい、さあ、まだまだお話を伺います。引き続きうなぎ職人の川崎清子さんにお話を伺います。どうでしょうか、その、まあ、うなぎ好きでうなぎ職人になられて、これはうなぎ難しいなと思って ったこともあると思う。難し
い。
はい、ここはなかなかやっぱり職人って言われるのはこれなんだなっていうポイントって何ですかね。
何でしょうね。
あんまりそんなん感じない。
やどんな、まあ、うなぎね、油乗って乗ってへんとかね、皮が硬い皮が柔らかいっていうのもやっぱり同じように焼かなあかんいうとこですかね。
うなぎも個性あり
ありますあります、あります。性格もありますよ。
性格、
噛んでくる子もいるしね。
本当に、
はい、
そうなんですか。
楽しい、はい、楽しいとあかんよね。もう今から摂取する、
まあ、いろいろ違うと。
やっぱりちゃいますよ。
今から食べるよっていう感じで、う
ん、ね、お気に言うてね、
はいはい、本当ですよ ね、 ね、車エビをこう、はい剥くときは本当にごめんなさい
なんか思うでしょ、ごめんなさいよ、
はい、思います。
でも美味しく仕上げますという約束はします。いつもそういう気持ちで。
なるほど、
はい、
そうですか。まあこうそういう困難があっても克服するという、そういう川崎清子さんだと思うんですが、うなぎ、これうなぎと付き合ってこんなこと知らんかったわとか、面白いわっていうことなんかないですか。
まあ、やっぱ個性があるというのはちょっとびっくりしましたね。
本当ですね、今の話は、はいはい、
面白いこと何でしょうかね、
はい、あ、いいですよもう、はい、
まあね、接客しながらね、はい、お客さん来てお客さんたまに喋ったりしますけど、そういうのがやっぱり焼きながらもね、
はい、
そういうところがやっぱり楽しいですかね。
本当ですよね。
職人とかそのうなぎを仕込みとかはもうほんまに毎日がむしゃらで大変なんで、
はい、日々仕込むっていう感じですか。
そう、まあ、仕込んで、そうですね、日々こう、はい、練習いうかね、
はい、
どんな風に仕上げていいかな、感慨をいろんな考えたりしてますけど。
ああそうですか。
もうお客さんオープンする前にはもう全てが揃って、
はい、
よっしゃ今からですね、さっきも言いましたように、はい、こう舞台が始まんにゃいう気合い入って、
はい、
でそこでこうね、
はい、
こうお客様が来ていただける、来てくれはって、なるほど、
まさに本当にうなぎ職人川崎清子
も、はい、ありがとうございます。
素晴らしいです。お気に、はい、さあそんな川崎さんなんですが、結構多趣味と聞いております。
はい、
びっくりしました。
そうですか。
例えば、
はい、
どんなことがあるんでしょうか。おなんか自ら言うのは
そうです、ね、
なんか恥ずかしいかもしれませんが、はい、音楽活動をされたそうですね、
はい、高校生の時に、はい、軽音部いうね、
お
軽音部に入ってまして、
はい、
ま
あ、堀川高校とか。
あ、じゃないです、全然全然そんな頭いいとこ行ってないです、言ったらあかんけど
いやいや、
まあ、音楽は小さい頃からもう家では本当にラテンとかね、流れてて、
はい、
私の両親が大好きなので、ハリーベラフォンテとかね、見に行ったり、そんな
ハリーベラフォンテを見に行くって、
そういうレコードがもうずっと鳴ってました。
かなりな、ね、
ね、そうです、そうです、
まだご健在ですよね。
あ、そうなんですか。
いや知りません、わかりません、いらんこと言わんときます、はいはい。
まあ、ラテンとかそう、ああいうね、ギターの音楽言うんですか、ギターラテンギター
、このスタジオからは三島亭が見えますが、はい、三島太郎さん、
はい、
代表の三島太郎さんはそういうラテンの音楽が大好きで、ご自身もギター弾かれますんで、
はい、咲いてたんですか。
またご紹介します。
あ、ぜひお願いいたします、はい
はい、そういうラテン系の音楽が、は
い、まあ、小さい頃からそういう環境にいまして、
はい、
でまあ、うん、そうですね、中学ぐらいからちょっと自分でギター買うてアコースティック弾いてたりしてたんですよ。でまあ高校入ってね、まあ、はい、バンドっていうのに
はい、
ちょっと声かけられて、その時はドラムやってたんですけどね。
あ、そうなんですか、
はい、
ギターをやってたけどドラム
、はい、ドラムいいしやって言われて、じゃあいいよ言うて、まあ、パーカッション系も好きやったんで。
なるほど、はい、似合います。
そうですか、
はい、
太鼓叩きもも
うかなり似合います。はい、それでそういう今もでもなんかバンド活動、
今もちょっと時間がやっぱみんなメンバーがみんな仕事持ってますんで、
はい、その高校時代の軽音部では
また違うバンドなんですけど、
ね、あ、違うバンド、はい、へ、歌も歌う方、ボーカルもいらっしゃるんですか。
いらっしゃる、はい、
お、どんな音楽を演奏されるんですか。
まあ、昔流行ったレディースバンドって言うときますね
ほう、
はい、もう全然ラテンとは関係ないんですけど
なるほど、
はい、昔流行ったレディースバンドです。
昔流行ったレディースバンド、扱う音楽はどんな感じですか。昭和な音楽ですか。
まあ、なんつうの、 J-POP 的な、もう そういう時代、バンドブームはあったでしょ、
はい、ええ、
いや、あのうん、あのちょっと勘弁してください何やってるよ、
わかりました。音楽は今もたしなんでると、
はい、はい、そうですね、はい、
それ以外にもこう芸術面でも、
あ、好きですね、ま、はい、絵画見に行ったり、
絵画見に行ったり、
器見たり、
え、器見たり、器見に行ったり、
はい、はい、もう大好きです。
そうですか、
はい、
あの私陶芸習ってたことあるんですが、
そうですか、
はい、作ったりもされるんですか。
まあ、作らないですけどね、まあ、結構好きな、まあ、民芸のね、昔の河合勘次郎とかあのぐらいの時代のものとか、
お店がありますよね、
はいはい、
祇園に、はい、
あと博物館も五条の方にね、
はい、のぼりがまあ見に行きました。
そうそうそうそう、
河合勘次郎さん の, あの娘さんかなんか忘れましたけど、はい、
まあ、そういう、はい、好きです。器見てるとも
ああいうこう、あのちょっとのぶといというか、そんな感じが好きですか。
土みたいな、こうわーみたいなパワーがすごいないですか、
はい、力強いですよ ね,
すよね。
それが民芸っていう感じで、そうそうそうそう、はい、
なかなか手にはね届かない値段ですけど、
あ、
民芸と言いながら
あ、本当ですよ ね,
ね、まあ、そうですね。
そんな、それ以外にその絵を見に行ったりっていうのは、はい、どんな絵をご覧になるんでしょう。
まあ好き、まあもうベタですけど、
はい、
まあマティスとかゴッホとか、
ほう、
でも好きすぎてね、あのマティスが作った教会がね、あのフランスにあるんですよ、バンスっていうところに、
はいはい、
マティスがこうステンドグラスで教会を作ってね、
もう
すっごい綺麗な地中海沿いに、
あ、そう、
結構遠かったですけど、
あるんです。ありましたっけ、
はい、
地中海沿いに、
沿いにあるんですよ。
あ、知らないです。
素晴らしいですよ。
へ、
もうね、声が出ないってこういうことなんやな思って、美しすぎてね、
はい、
綺麗で。
マティスって冬吹く少年とか、
あ、まあいうなんかこう切り絵とかでね、
はいはい、
最後はこう結構有名なポップな絵みたいなありますけど、
お、
もう大好きです。
マティスの何が好きなんですか、
ね、何やかもね、
どういうとこが。
いやのね、なんかこの前ちょっとテレビでずっと生い立ちをやってあったんですけど、
はいはい、
うん、何が好きなんかな、言葉に出せないね、なんか感じるパッションなんですよね、情熱です。
そうですか、はい、すごいですね。
もう器でも絵でも情熱がわーっときますよね、
はい、あ、なるほど、はい、そういう感じ方、
はい、
そうですか。それは、まあ、あのフランスに見に行くぐらいに、マティスが好きと、
はい、
はい、日本でもいろいろ京セラ美術館や何やかんやありますが、
結構近くにね、はい、京都は
ありますよね。あのつい最近行かれたのどこでしたっけ。
つい最近は佐川美術館、
はい、
滋賀県 の,、
はい、
あのサグラダファミリアの、作った人の、
ええ、
まあ、そのそういうのがあって、
あ、スペインは行かれましたですか。
スペイン行ってないんですよ。
完成したサグラダファミリアを見たいなと、あのしてないところは見たんですが、
はいはい、
はい、スペイン
もう何年後か後やね、あのユタハルムは完成する言うて、
え、まだ完成してないんですか。
してないんちゃうか
な。いや、これはちゃんと調べましょ う,
しょう、
はい、わ、はい、かりましたいや、スペインもなかなかあの都市によってこのいろんな顔があって、あのフランスもそうですけど、はい、面白いですね、はい、また行きたいですね。
行きたいですね。だから、まあ、はい、行ったことないので、ぜひ次行くとしたらスペイン行きたいです。
あ、いいと思います。
南の方行きたいんですよね。
なるほどね。
アンダルシアとか、
まあ、ええー、こと言います ね, ね、親戚が、コルドバに住んでますんで、で日本人の観光客の案内してます、
はい、
またご紹介します、
はい。